どうも木村です。さあ始まりました文脈ラジオ、このラジオでは、マニアックな文脈とかを、分かりやすく紹介していきたいと思います。今回はゲストとして、ブラッキーさんに来ていただいています。ブラッキーさん。
はい、ブラッキーです。一応東工大生で、化学をやってます。化学の科学、で、ツイッターでよくブラッキーブラッキー言われてるので、ブラッキーと呼ばれてます、
ね。はい、その手の方面では有名。
その手の方面で化学系の人にはちょっと名前が知られてるかなと。
うんうん、はい、僕もあの東工大生、もう卒業しちゃう、もう次の春でねすぐ卒業なんだけど、大学の友達みたいな感じだよね。
はい、緊張してる。
で、そう、すごい面白い人だから紹介しようと思ってラジオに連れてきたっていう感じで、でなんかブログもやってるんだよね。
一応ツイッターもやってるしブログもやってます。
なんかブログでこの前あの就職活動のエントリーを書いてて、なんかすごいめっちゃいろんな会社を受けて、そのなんだろう、面接がどれぐらいまで進んだかとか、そういう情報をこうデータ化してグラフにして説明しているのがすごい面白くて、
そんな記事も書いてたな
っていう感じで、はい。で今回はちょっと中身の方に進んでいきますか。今回はなんかそのブラッキーさんいろいろ変なことやってて、変っていうかなんか珍しいこと、特殊なこだわりが結構あるなって思って、その一つがその性格理論についてなんかすごいツイッターでいろいろ言っているので、ちょっとその話をまずしていこうと思うんですけど、まずなんだろう、性格理論になんか興味を持つ前にそもそもなんかこう実験が好きみたいな、こういう性格あるかなって思うんですけど、その辺なんかその化学と関係があったりするんですか？
一応昔から化学が好きな人、で化学、化学いわゆるケミストリー、ケミストリーが好きな人で、
なんか試験管振ってんの？
そう、試験管を振りたくて、うん、あの理系に進んでしまった残念なオタク。
なるほど。
でとにかく僕としてはやっぱり実験で実際に結果を示していかないと、なんか正しいとは言えないのかなという、考えで今までその物事を見てたんで、どうしても化学がそういう学問っていうのもあるんですけど、実験結果が全てだ、
その理論を立てるだけじゃなくて、ちゃんと実験もやると、
理論もあるんだけど、理論を立てた理論が実験によって証明される。
そうだね。
なんでしたがってそんなことも毎日勉強してたから、そのうち自分の私生活まで実験するようになってしまう。
いやそれはやばい。そう、私生活まで行くのはやばいと思う。
そういうちょっと化学系のオタクだと思ってもらえれば、
化学っていうかもうもはや実験のオタクみたいになってるわけだよね。よで、なんかさっきも紹介してもらったけど、じゃあちょっと性格理論の話をしていきます、なんかそもそもなんか性格理論って何を指してるっていうか、
性格理論が何を指してる、
なんかさっき心理学の話の本とか出たじゃない。
性格理論は何を、
っていうか、なんだろう、エゴグラムとかいろいろあるじゃないですか。なんかそのブラッキーさんの言う性格理論ってなんだろうなと思って、
なんだろうな、人間がどういう考えっていうか、感じ方をしているのかっていうのが、ポケモンの性格じゃないけど、性格に依存してるのかなっていうのがまず前提にあって、
意地っぱいとか勇敢とか臆病とか、
ちょっと僕ポケモンもかなりドハマりしてる人間なんですけど、
ね、僕もちょっとポケモンは動画を見て
る、そういうなんだろう、人間がどういう思考をするとか考え方をするっていうのが、性格だと思ってて、その人間の思考みたいなのが、どうやって説明できますよみたいな、その人間の思考を説明するのが性格理論。思考って考える方じゃなくて、好き嫌いとか、そっちの方の、
人間の性格を説明する理論だ、
性格を説明する理論、でそれが説明できたら、人間のその行動原理、なんでその人がそういう行動をするのかっていうのも説明できるんじゃないのかっていうので、性格理論、
なんでいじられキャラになるのかみたいな、
それも含めて
例えば、
いじられキャラなんですけどブラッキーなんでウケなんですけど
ブラッキーは受けなの？
ブラッキーは攻めではない。
それ公式設定なの？
まあ一応耐久型なんで。
ああなるほどね。受け、確かに受けっていうね、ポケモンで。
はい、ポケモンの受けです。あのそういう意味ではないです。
どういう意味なんですかね。
はい、はい、
まあまあ、まあ、
話題をちょっと発散してしまいました。
なんかちょっととりあえずじゃあ数学理論の具体的な例として、なんかちょっと就職にもなんか数学理論が使えるみたいな、なんかどういう風に使うものなんですか。なんかこう自分はこういう数学だからこういう会社が合ってるとか、そういうもんなの、何をきっかけにどう使うようになったの、就職について数学理論を。
きっかけとしては今自己分析
で使う。あるよね。
で自己分析はそもそも何をどうすれば自己分析できるのかっていうのは誰も教えてくれないから、
まあ自己分析なんかおすすめですよっていろんなところで聞くけど、なんかどういう自己分析がいいのかっていうのはあんまり分かんないね。なんかチェックシートみたいなのあったりするけどさ、はい、どういうのがいいのかっていうのは正直確かに分かんない、うんうん、
でちょっと僕あの理系理科系のオタクなので、
オタクだな。
なんでそれがそうなの、うん、その性格診断とかあったとしても なんでその性格診断の結果がそう出てくるのっていうのが分かんないことはちょっと信用できない、
はいはい、仕組みというか正当性みたいなちゃんと保証されてないのに使う気にはならないと、うん、
でそれで、うん、まあ、たまたまあのネットで見つけたあの16タイプの性格診断っていうのを、うんうんうん、あの今まで何気なく今までやってたんですけど、
うん、あそれちゃんとしようと思った、は
い、でそれをあのいざ見てみると自分がいつも同じタイプが出てくると、
うん、受けるたびに、
受けるたびにあの4回でも5回でも同じタイプが出てくる、
へ
え、でやっぱりその結果を見てみると、あなんか自分臭いなみたいな、すごい自分っぽいなって思ったんでうん、うん、ちょっとその理論をちゃんと勉強してみる、
うんうん、
でそれでたどり着いたのが、うん、まあ、今の勉強してるちょっと心理学でして、で
なんかユン心理学者のユングに基づいてるっていう考え方でいいのかな、
は
い、
そうですね、あの信用してるのはユングの心理学、
うんうん、でなんかそうすごいなんか500ページぐらいありそうな分厚い本を読んでそこまでやるかみたいな感じだけど、
あの思ったよりも汎用性が高かった、
うん、いやそうそうそう、いやそういう話を聞いてすごい自分もなんかそのユングのタイプ論っていう本が面白そうだ、はい、まあその内容を今回噛み砕いてね噛
み砕いて説明します、ね、
そうしてもらえば、う
ん、はい、まさかの化け学屋が心理学
、ね、でもまあ実験っていう共通点で、
はい、
うん、っていう話としては自己分析の話があったか、はい、自己分析でなんか本読んでみてそれでどう思ったの、
僕の場合は、
うん、
比較的その外の世界に興味があったなと、自分の心の中身じゃなくて外の世界、うんうん、要は外から、まあ、の他者から評価されることに興味というか、まあ、主事項を置いている、
はいはいはいはい、
自分の心の中で満足する人もいるんだけど、まあ、どっちかというとやっぱ社会的には評価されたい、
あなるほど、人間には2種類いるっていう話で、はい、その外から見られることで自分が満足するか、それともこう自分の内部の価値観とかで自分が満足するかとか、そういう分け方の話、は
いはい、まあ、あの自分がどっちの方向いてるか、
うんうんうん、
自分の心の中に忠実なのか、その他者の人間に忠実なのか、
ははは、うん、それ多分あれだよね、外向性とか内向性って難しく言うとそうな
る、難しく言うとそうな
る、
でそれとあと、うん、まあ、こんなこと言ってるんで、そもそもそうだろって言われちゃうんですけど、わり、
うん、
かし頭の中で考えるの好きな方あんまり感情的になれない方
かな、うん、あどっちかっていうとそうだよね、なんか
ガリガリ頭使う、
うんうんうん、なんか感情的になっている人とか見るとちょっとバカらしいなって思ったりする、まあ、
バカらしいな
そこは言い過ぎ
か、分かんない、バカらしいなってのは昔は思ってた、あ今は、うん、あのそういう人たちもあの絶対いいとこはあるから、
ほうほう、
あのいいとこあるわけだから、あのバカバカしくはないと思って、
うん、それぞれのなんか特徴っていうか、自分はその思考と感情みたいな分析でいいの、分け方、okay, okay, okay. 言い方としては
思考と感情がその対立軸にあるっていう過程を置いて、
うんうんうん、こう直線上に矢印で、はい、こう自分は思考と感情の真ん中とか右側とか、はいはい、そういう話、
そうそう、
うん、
ちょっと診断とは違うけど一応タイプ論なんでも言い切っちゃっては いるかな、うん、どっちかにはもう真ん中って概念はない、
真ん中はないんだ、なるほど、段階的にもうどっちかみたいな感じ、うん、
どっちか、
はいはい、そういうことか、そういうことか。
であと、うん、ついでに言うと、あの現実、自分の現実世界に生きている自分と、あの、うん、頭の中で考える自分っていうとちょっと分かりづらいんですけど、その自分のモデル、立てたモデルに忠実なのか、
うん、
その自分の置かれている現実に忠実なのかっていうのが、
うんうんうん、
いや、なんだろう、今に忠実なのか未来に忠実なのかっていうのかな、
自分のプランに忠実なのか、うん、っていう話、
ちょっとごめんなさい、考えてなかったんですけど、
うん、ゆっくり考え、
どっちかっていうと、うんうん、その僕は割と、あの今差し迫ってる現実に意識が向いている人、例えば今の現実はスルーするけど、うん、可能性を追い求める人っていうのがいて、あ、僕はどっちかっていうと可能性を求めるよりかは、
まあ、その
今その目の前にあることを何とかしていこうと、
うんうん、
どちらかっていうと改善志向とか、うんうん、そっちが強 い,、
はいはい、はい、
タイプなんで、
現状の改善タイプと未来の構想を見るタイプと、はい、っていう感じか、
そんな感じです、
うんうん、自分どっちだろう、どうなんだろうな、うーん、でもどっちかっていうと改善なのかな、どうだろう、分かんないまあまあまあ、
あの突き詰めていくの結構大変なんで、
うんうんうん、
ダメージきちゃうしで、あとついでに言うと、うん、かなり断定的なんで僕、
ほうほうほう、
あんまり、なんだろう、ぶれない
言ってることには基本的に一貫性が、
一貫性をつけようと思って言ってるかな、
うんうんうん、
あのこれは例えば、あの一貫性のある人もいるし、あのぶれる、ブレるっていうと言い方悪いけど、柔軟な発想ができる人、
うん、いろんな考えを受け入れる余地があるっていうことだよね、
と、まあ、決めつけちゃうって言うと言い方悪いけど、あの判断、ちゃんと判断することを重視してる、
うん、バシッと決めたいっていうことだよね、
で、あの、うん、まあそんな感じかな、何の話してたっけ
で今のでなんか性格理論があれだよね、さっきのなんか2つに分かれるのが4回もあったんだよね、
そうそうそうそう、
言葉としては、まあ、いいか、言葉はまあいいか、はい、2×2×2×2 で、16通りあると、はい、タイプがあると、うんうん、
でその中の、うん、まあ、一つに自分のタイプは属してんだな、でこれを生かして、
うん、
まあ、例えば、うん、エントリーシートを書くときは、うん、自分は何か物事を改善することができますよ、
あ、なるほどね、書く内容としてもすぐに生かせるよね、
例えば研究室でトラブルがあったときに、
うん、
その現実のその例えば実験で起こったトラブルを、
うんうん、
その現実化データを得て、そのデータからどういうふうに改善すればいいのか自分で判断して、
はいはい、
ちゃんと考えて判断して行動することができる人ですよっていうふうにエントリーシートをまとめることで、あの別に自分の自然な通りにやってるわけだから、
うんうんうん、
何の嘘もついてないし、わりかし旗から見ても受け入れられる、
うんうんうん、なんかそう、ちゃんと客観的に正しいことをかけて、しかもなんていうか、はい、いいというかポジティブな提案もできるっていう、
そういう風に使ってました、
うん、それがやっぱ性格理論が成熟に、はい、まあ、そういう意味で役に立つっていう話なわけだ、うんうんうん、なんかこれ関係で言うと、僕も最近、この前かな、2月ぐらいに学校で PROG って書いてプログっていうなんかテストがあって、ちょっとそれメールで見たことない、学校からのメールでね、
来た
と
思う、なんか河合塾かなんかが企画してる、
そう、河合塾 とリクルートの子会社が連携して作ってるテストで、それはあの SPI ってあるじゃないですか、
はいはいはい、就
職関係 その性格診断 と、まあ、なんていう その処理能力みたいな測る SPI のテストのもうちょっと広く、あの大学生とか高校生が受ける社会人力を測定するためのテストプログっていうのがあって、
はいはい、
そう、なんか社会人力ってよく言われるけど、その中身なんだろうって同じように気になってちょっと無料で受けられるかっていうんで受けてみたんだけど、その中身は、評価する内容としては、まあ、同様に2つあって、リテラシーとコンピテンシーっていうのがあって、はいはい、要はリテラシーっていうのは物事の読み書き、数値の計算、事務処理みたいな能力、まあ、いわゆるその普通のテストで評価されるような能力で、コンピテンシーっていうのはそれこそあの外交性、内交性みたいな、その即断するのかじっくり考えるのかとか、そういうのを見るのが、コンピテンシーっていうのがあって、で でも結局そういうそのなんだろう性格診断系のテストって大体のバックとしてはそのユングの心理学があるっていうことなのかな。
あ、いやそれはちょっと違うかな。例えばあの、
う
ん、さっきあの出てきたエゴグラムなんかはもう全然別で、ユングの心理学は定性的な評価って理系の言葉使っちゃうんですけど、
はいはい、
あの数字では評価できない、あのポケモンの性格と同じでただのタイプ属性、
上下があるっていう感じじゃない、
上下ではない、当然あのついでに言うと性格の優劣もない、
なるほど確かに、そっかそれは違うか、
エゴグラムみたいなのは、
うん、あれなんかポイントがあるよね、
ちなみにあれやっても同じような結果僕出てくるんですけど
そうだね、じゃあそっちのそのプログの方はなんかそれぞれのコミュニケーションとかそういうことに数値化されてるやつだったか、レベル1から7まであるみたいな、だからどっちかっていうとその定量的なテストだったっていうことだね。
そうだね
なるほど。でもそのなんかあの試験の回答結果も返ってきたんだけど、結局そのなんだろう、自分の強いところとか弱いところが星がついてたりして、でその解説書を見るとこの性格のこのポイントが高い人はこういう特徴があって、それをエントリーシートに書けばいいよみたいな、まさにさっきブラッキーが言ってたことをやってて、そのブラッキーが先駆けてそれをやっていたというすごいなと思います。
いやあのちょっとさすがにあれだけあの16タイプの性格診断が流行ってて、なんかうさんくさいのに妙に当たってるなって思っちゃった自分がいた、まあ、気になることはちょっと調べちゃう、そこはあくまで理系のまあいいとこでは言われるとこ、
占いみたいに真実にちゃんとチェックをするわけだね。
そう、占い、まあそう、占いを信じられないというのはそれまでかもしれないけど、
血液型診断とかは多分嫌い、嫌いではない、
嫌いではない、割と同じこと全部言っちゃってるから、血液型診断は、まあそもそも信用、あんまり信用度なんてないようなもんなんだけど、まあ、結局僕 A 型なんで自分のこういう性格出ちゃうんで、 あんま気にしたことない。
僕も A 型なんだけど、え、それなんかそれってどう思うの、その性格理論学んだ身からして、その例えば A 型は真面目であるみたいな話を聞いて、それは割と本当にそういう傾向があると思うの。
いや
それも話のネタみたいな、あれはもうあの
論文で否定されてるから、
もう
実験で否定されてるから、もうちょっと信用ができない、
なるほどなるほど、
大変ですよね、こういうの結構はびこりますからね血液型診断で B 型だけ取るとか聞いたことはなくもない。
マジで？
あるあるある。
採用で？
あの中小、中小だと本当にある。
それすごいね、会社はね、
怖い怖い怖い、
それ勝ちすぎるまあまあまあ、
でもなんかランダム性を持たせたいから、まあ、そういう理由らしい、
ね、まあそういうなんて、会社の採用でそんなんでいいのかって感じするけど、まあまあ
まあまあまあまあまあ、
じゃあちょっと次の話題に行きますか。
はい。
じゃあこれはちょっとぼかして言うと、狭いところでの人間関係にその性格理論が役に立つっていう話なんだけど、なんだ狭いところの人間関係って具体的にはどういう、あ、例えばあれか、サークルでの人間関係がちょっとなんかこう、このリーダーの人はこういう性格で、この部下の人はこういう性格でみたいな、まあ、そういうことを考えたりするっていう
性格理論、この性格理論は、あの先ほどのユングの心理学とかもそうなんだけど、あくまで1対1の人間関係に対してしか議論できない。
ほうほうほう。
だから多人数、例えば10人100人とかってなってしまうと、
うん、
もうあの複雑系すぎて理解できない、なんだろう、
それは対象となってないわけだ、性格理論も。
そういうのはどちらかっていうと集団心理とかそっちの方の分野になるし、
ね、
個人的にはちょっといろいろそこまで頭落ち着かないので、
どっちかで勉強してない。その個人心理学っていうのが、対比的に言えば、
でも例えば、まあ、どっちかっていうと一番多分気になることは、例えば上司がどういう性格でどうすればうまくいくかとか、部下がどういう性格でどうすればついてきてくれるかとか、
自分がその相手に対してどうすればいいかっていうことを考えるのに役に立つと。
そう。で、さっき16タイプ